オンザウェイジャーナル。明けましておめでとうございます。梶原茂です。新しい年を迎えまして、去年を振り返ってみますと、やはりあの東日本大震災、これを忘れるわけにはいきません。果たして今年あの被災地の復興はどこまで進むのか、我々が一体どんなことができるのか。あの大震災に関してマスコミはいろいろにその惨状や復興の様子を伝えてきました。 JFN では現在でも毎日その様子を伝えています。そしてテレビでずっと報道し続けているのは実は朝ズバです。もう大震災では数字が取れないとか不謹慎極まりないことを言うテレビマンもいるんですが、朝ズバは繰り返し繰り返し被災地の現状を生で伝えています。そしてその先頭に立っているのがご存知ミノモンタさんです。今週と来週はそのミノさんが梶原茂のトークトゥートークのお客様です。いや、ミノさん、
はい、
こういう形でミノさんも前にするってのも何年ぶりかというともうすごいですよ。
そうですね。失礼、初恋ですから、ね。いやもう今日も梶原さんの番組だったんで喜んできました。何が
梶原さんですか、美濃先輩。
梶原先輩、どっちが先輩なの僕ら。
何を言ってんですか、もう見た目はそうかも分かんないですね、美濃さんは若いから。失礼初恋ですかって文化放送の番組でね、
やってましたね。
ミノモンタのワイドナンバーワン、
やってましたね。
やってました、
ね。で、梶原くんがずっと街に出て素敵なカップルを見つけてきてくれてね。いい子がいると先に彼氏返しちゃったみたいな。
ミノさんくどいたりなんかして、で、あまりに二人が笑ってるんで、当時の岩倉ディレクター怒って、
おかしいんだ、
お前ら不真面目だな。
だっておかしいんだもん。
おかしいですもんね。なんだ
よ。でもさ、考えてみたらさ、あの頃はこの街に出てさ、はい、お声をかけていろんな話を聞いて、じゃあスタジオに行って本当に来てくれたね。
来てくれたんですよね。
ね、ちゃんとね。
やっぱあの頃はスタジオでミノさん、モンタさんいるんですよって言うと、じゃあ行くわって言うんで、すごい時間空いてんですよ。
来ましたよね。
昼の12時ぐらいに取材して、夜の10時過ぎに来るんですよ。
来てくれて嬉しいよね。
嬉しかったですね。
ね、ごちそうさまだもんね、それしかも。いやいや、梶原くんが。
何を言ってんですか。
いい思いはしてるよね。
いや、でも、ミノさんは朝ズバで見るたびにね、
はい、
僕はやっぱり俺ダメだなっていうかね、こんな寝巻き姿で見てるような自分はダメだなってこう思う。
でもあの時間だいたい寝巻き姿とかだいたいそれは普通よ。歯ブラシで歯磨きながら
普通なんです
けど、これから市場に行くとかね。
でもミノさんはこんなに忙しい、しかも夜まで仕事やって朝へっちゃらちゃーの顔して、一回スタジオにもお邪魔しましたけどもね、あそこから始まるわけじゃなくて、あれも何時間も前に入ってメイクして何して、で打ち合わせをして、で本番に臨んで、見てる時にはもうバンバが喋ってるわけですよね。ああいうの見るとね。
でもね、比較的僕のこのね67、8って年は、ああいう番組、時間帯ね、朝の、あの時間帯3時に合ってるね。
そうですか。
僕ね、20代30代40代だったら起きられませんよ。
あ、20代30代じゃできなかったですか。
できません。60過ぎて初めて、ああ30に起きて大丈夫だなって感じね。寝る時間がだんだん少なくなってくるんだよ。だから神様って人間よく作ったと思うよ僕は。だいたい8時間から10時間寝なきゃいけないのがだんだん8時間、いや6時間、5時間、4時間だから僕なんか今変な、本当に 3,4 時間だよ毎日。
あ、そう。
でもちゃんと3時に起きてますよ。そう、辛くないの。血圧も高い方だし。
あ、そうですか。
うん、でこうなって、でそのうち今度はドタッと一生寝るわけだからさ。
でまあそういうことにね、ゆくゆくはもちろん人間 100% そうなってくるわけですけど。
うまくできてると思う。
そういう、人生を達観してるところもミノさんすごいとこだなと思うんですけど。
達観してないけどね、人のやれないことをやってると思うと快感だね。
はあ。
いや誰かね、同じ時間帯同じこう番組をねずっと誰かやってたらあんまり魅力感じないよね。誰もやってないと。
いや本当そうですね。
本当チンプレーみたいなもんですよ。
いや
誰もやってない。
あんなこうチンプレーをね、いや本当あれはなかった道でしたね。
なかったね。
野球という真面目な世界に。
そう。
ちょっとまあ。
で、コミッショナーに呼ばれてね、フジテレビの局長が。
呼ばれたんですか？不真面目だって、やっぱり。ミノさんがやったことはほとんど不真面目だって言われ
て。でも、それ、でも、なんていうの？ 受けりゃもうそれでおしまいだよね。い
やそうでした。よそも結局真似することになりましたよ。
みんな真似してくれたから俺は良かったの
よ。あ、そうなの。
なんとかさんの有名なもう声で食べてる大先輩、みんなやってくれました。
声優さんからないからね。
そう、みんな松本幸ちゃんと作家の書いた原稿読んでるから面白くもなんともないわけ本当に、あんなのさ原稿を見ながらいよっなんて面白くないよね。
ないですね。
パッと見てさでおしまいよ。
それがいいんですよ。
いやそれが受けたの。
それがいいんですよ。
野球の選手の名前とかさあのなんていうのメジャーな選手ってやっぱりできなかったから怖くて、フジテレビも。
あ、そうですか。
やるなら大長島はは中途半端なね、申し訳ない、中途半端な選手はねクレーム来たりなんかいけないから、だからもうほとんど見たこともないようなね、あれ誰ですか、宇野ですとかね、あれは誰ですか、肌とかね、
あ、そういう狙いだったんですか。
ところがそれがさ、ぐんぐん視聴率よくなったら逆に出してくれたから。
そうでしょう。
でもダメ、最初のポリシーの通り浮かばれない選手とかね、もうすぐに消えていく選手にスポット当ててあげるわけ。それ受けた。
そこが秘訣だったんだ。
受けた。だから各局みんな真似してくれたじゃない、原稿読んで、あれ原稿じゃダメだね。
ダメですね。
パーッと見てピッピッて言わないとダメだ。
僕ね、あの美濃さんは一般世間の人は面白い人、天才的な喋り手であるとかね。
え、今なんつった？
天才的な喋り手まあそういうね、まあでも
打ち上げどうなってんの？
銀座でも銀座が良いの、まあお金持ちというふうなイメージがありまして。
僕は、ね、梶原君、
はい、
僕はもう単なる浪費家ね所ジョージが羨ましいよね。羨ましい。
そんな素晴らしい。美濃さんにとって羨ましい人がこの世にいるんですか。
います。俺所ジョージの番組見てびっくりした。あんなに別荘持ってる人いないね。素晴らしい別荘日本各地に持ってるんだ。沖縄にある別荘なんてびっくりしたよ俺。あそこを米軍の基地にすりゃいいんだよ
鳩山さんに教えてやる、
ね、教えてやりたいよ本当だよ、
うん、あ、そうですか。美濃さんでもそういう
僕は全然お金持ちのなんでもないです。大体銀座で消えてますよ。
まあ本当に
赤坂神楽坂 ね、
新橋
で消えてます。
これはあの
京都で消えてます。
あの美濃さんが遊んでるのは別に有名になってから遊んでるわけじゃなくて、
文化放送時代から
無名な時から、
はい、文化放送時代から遊ばせていただきました。
あれはよく銀座に行けてましたね。
文化放送の給料で飲める銀座がたくさんあったんですよ。その時の
あったんですか。
その時の銀座のギャラじゃねえ、なんていうの、飲み代と、
はいはい、
今の銀座のあれから30年40年と銀座の飲み代とほとんど変わってますよ。だから一流。
そうなんですか。
当時一番安い日本国産のボトルを入れて3万円で飲めた、今も3万円で飲めます。一人
諸物価電車代なんかもうドーンと上がってるんだけれども、
銀座のすごいところ、
銀座の値段は変わってない。
変わってない。僕は一流ってのはそういうもんだなと思うね。30年や40年で飲み代が変わるわけないですよ本来は。なるほど、ね、これは100年って言ったら変わるかもしれない、お金の単位が変わっちゃったら、はい、全然昭和40年代から変わってない僕はもう声を大にしていたいよ。すごいですねすごいですねって。けど3万円で飲めるんだったら2カ所ぐらい毎晩でも行けるじゃない、あとはつけにしときゃいいんだし、うん、言われましたよ。
はは
たまると来なくなる、
普通はね、
普通あなたはたまっても来るって言われた時僕はね本当嬉しかったそう、ああいい飲み方をしてきた
なそうですか。普通はプレッシャーに感じてちょっと行かなくなるもんですけど、
はい、たまればたまるほど私は快感でしたね。ためにためてシャーンと出した時ね最高です。何の話して
るんだ。いやいや、だからね、あのその40年代から銀座に行って、しかも、まあ、文化放送の安い給料のほとんどを飲み代に使うっていう潔さというか。
しかし文化放送安かった
けども、
いや梶原くんはいいよ、いろいろ職内があったりさ
バカなこと言うんじゃないですよ皆さん。
本を書いたりしてさそう、僕は仮払いをごまかすぐらいしかできなかったから
実は僕は美濃さんからアルバイトを紹介されて美濃さんが行けなくなった
で、私が2割ピンハネした
まあいろんなことありましたけど、浅唾の話に戻しますとね、
はい、
あの今テレビの視聴率競争ということで震災が去年の3月11日ありました。で美濃さんも現地に何度もお入りになって、で、まあ、各番組みんなやったけども、なんかだんだんその視聴率が取れなくなるとなると ちょっと取材はもういいかっていうか、あんまりオンエアしてもなみたいな気配が感じられるのにもかかわらず、ミノモンタの朝ズバは
いいでしょ、
ずっとしつこく
8%、9%、13% まで取った時にはね、ああ簡単なんだなと思った視聴率。それがね5年6年やってるうちに今度はね、それが7に下がりました、5に下がりました、 4% 台になりました。もう終わる終わらないっつっても、この3月11日で起きてしまったねっねね、3.11 のこの震災、毎日やってきたポリシーだけは1年間やり続けようってスタートしてるわけだから、番組が終わればあれだけど、番組は僕で続く間はやりましょうってやってきた。でもそれが間違いないね、正解だった。
いや本当そう
です、ね、各局やめちゃったから、
やめましたからね、
見事に
朝ズバだけやってんですよ。
朝ズバだけ今でもやってます。
もう見てね、これやっぱり
数字上がってきて、また上がってきました。
やっぱりミノモンタポリシーっていうのがね、ミノさんは本当にあの人から見るともしかしたらチャランポランに見えることもあるかもしれない。
まあ7割はチャランポランだけどね
でもミノさんは実は貫くとかものすごい貫いてて、あれもそうなんだろうなと思いながらあの見てました。
月火水木金と5日間なら5日間毎日おはがき一つ紹介するんでもいいから続けようとやってきて、僕は良かったと思いますよ。
本当良かったですね。
忘れさせたくないもん。
そうですよね、
本当にね、日本人の情けないところ。
いやそうですね、数字がどうもってテレビのいけないところだと思いますけど、もう
テレビってひどいよ、数字がって、ね、取ってれば取ってれば取らなくなれば、もうどうどうそうじゃないの、続くんだったら取っても取らなくても続けなきゃね。
いや本当そうですね、
必ずね、必ずそれに賛同してくれる人が出てくるんですよ。
いや
審議
朝見てるお客さんでね、いろいろ辛い思い厳しい思いの中こう見てる人も結構いると思うんですよ、あの時間ね。そういう人が、あ、美濃さんがなんか気がついたらずっと被災地のことを忘れず放送してるってことはね、すごいこう、まあ、被災地の方はもちろんだけども、そうでない方も心打たれるっていうか掴まれる感じがするなと。
忘れてほしくないなって気持ちがあるじゃん。ところがテレビの視聴率ってのは東京ローカルの視聴率なわけや。
そうですよね、
ね、東京の23区だか何か知らない、その辺の視聴率だけでもって出てるわけよ、でもそれがね、果たしていいか悪いかは別にして、だとしたらそれが忘れられても続けてるうちにまた思い出してくれるみたいなね、根気の良さってのは必要だね。
それ
番組を作る人たちは根気の良さがなくなってきたのかもしれない。
そうですね、もう視聴率表の分形見てここで上がったからじゃあこれ行こうとか、
そうい
うんでね、美濃さん昨日と同じことやってくださいみたいな、こうなる可能性がある世界ですよね。
本当だから、あのなんていうの、そういう意味じゃ分かりやすい世界だったけどね、なるほどなと思うね。
まあでもあの美濃さんのね、被災地に、あ、そう、美濃さんに電話した時に、美濃さん今大丈夫ですか、打ち合わせかなんかですかっつったら、大丈夫だよ石巻だからって言ってね夏の暑い盛りにね電話で、足運んでるでしょ。で美濃さんのレポートって、もう本当は美濃さんから話聞かなきゃいけないのに久々だからお話したくなっちゃって、美濃さんのレポートってのは必ずしもテレビ的ではない場合が多いんですよね、市場を例えばこうね紹介するときに、普通のテレビ局出身のアナウンサーだったら市場の例えば魚が少なくなってるとか壊れてるところを映そうと、ほらご覧のようにって言うんだけど、美濃さんは時としてその魚にかぶっちゃったりなんかして、ほらこれなんとかなんとか、おばさんとの話で延々喋ってて、でもカメラはそれを喋ってるミノモンタを撮ってると、もうその惨状や何やらが美濃さんの顔や表情や喋りで分かる。要するに美濃さんはラジオ的なところが消えてないんですね。
なんだからこう体感で喋るしかないからね、
ええ、
理屈だとかなんていうのこう内容的な問題がどうのこうのっていうのはあまり僕は好きじゃないから、その場に行ったその体感でね、自分が感じたものの反応を自分らしくね、時には一生懸命演出してみたりする時も自分でもあるなと思うけど、でも体感だね。
そうですね、
やっぱり触ってみて初めてわかる、吸ってみて初めてわかる、そういうなんていうのかな、こうイメージを大事にしながらね喋ってますよ。
いや本当そうですね、それがねやっぱり共感となって、視聴者に伝わってるんだなって。
だからたまになんていうの、自分でも感じる時あるよ、あこの喋り無駄だなとか邪魔だな、こいつこんなこと喋ってないで音楽だけかけてるよなんて思う時あるのよ。
あそうですか。
で あれなんだ、じゃあ俺がベラベラ喋ってるけど俺もそう感じられる時あんのかなと思ったりね、しますよ、 だから聞いてる人は多様な人じゃん、いろんな人が聞いてるわけだから、音楽を聞きたいんだろうなと思ってる人もいるだろうし、俺の喋り聞きたいんだろうなと思ってる人もいるかもしれないけど、たまに人の放送を聞いてて邪魔だなと思うときは、あ、俺やってるな、もしかしたらと思っちゃうね。
うん、まあ、今冷静に考えると2011年ってのは大きな年だなと思うのは、美濃さん朝ズバずっとやってきて、でよく考えてみたら、あそこでずっと喋り続けてるのは、出続けてるのは美濃もんたさんだけで、4チャンネルも変わっちゃった、ズームインですか、で8も、ね、おつかさんね、ご病気になられて ね、で10もコロコロ変わって、結局美濃さんは当時は新参者だったんですよね。
そうそう、 朝のね、
朝のね、朝の世界に美濃もんたがいよいよ登場って時には、まあ TBS も苦しくて、で美濃さん入ってった、
ひどい数字だったけど
ねえ、
だから俺の数字が悪くなった時、俺の数字が悪いって言うなよと俺はっきり言ったよ。そしたら相手もサロンだから変えたんですよなんて言われてさ、じゃあいつでも変えろみたいなもんよ、うん、
まあでもそういうことで結果的には美濃さんがまあ残ってると。
残ったね。
美濃さん懐かしいものがありましてね、美濃もんた18番勝負って本をね、本人は忘れてると思いますけどもね、
あるんですよ。何その本、
え、
何その本、表紙俺じゃない、
自分で一応書いたことになってるんじゃないですか。
いや、だいたい作家が書いてるよねだいたい2時間ぐらい喋って飲んでるから一冊本出来上がっちゃ
うか、うん、その中でね、美濃さんも面白いこと言ったの。
何ですか、これ。
アナウンサーの喋りは一代限りの技っていうところでね、美濃さんが尊敬してる人、現役では徳光和夫さんと久米宏さん、この2人が僕の今の目標ですって書いてある、で例えば久米さん、久米さんはね、ニュースキャスターとして素晴らしい方だと思います。久米さんみたいなニュース番組を僕もいつかやってみたいです、
やりたいと思ってね、
って書いてあるのが、これがね2003年かなんかに出てる本なの。これ
8年ぐらい前だな。
もう10年前ですよ。約、あ、まあそうね、8年前ですね、8年9年前。
でも本当にそう
思いを、
そう思ったよ俺。
これから数年後にその夢を果たしたんですね。
まあね、同期だしね。
そうですね。
そう。で、ああ久米テレビの世界ですごいな、あの黒柳さんとね。すごいな、
ザ・ベスト10なんて、ね、
見てたしね、
ええ、
そういう意味じゃなんていうの、すごくシャープで、
はい、
かっこよかったよ
ね
政治家を相手に喧嘩もできる、はいはいはい、評論家相手にとうとう、うわ、ずいぶん知識があるね、すごいね、シャープだし背は高いしなと思ってたけどね、は
い
は
い、
うん、
いや最後の大事な問題ですね、背が高いしっていう ね足長いしっていう、まあまあ美濃さんもかっこいいですよ、あのすっごくかっこいい、いやかっこいいと思ったのは、いよいよ本論でございます。
いや俺もね、いつねその話になるの
か、そうでしょ
時間がだんだん来ちゃうしな、困っちゃってさ、
美濃さんこれ大ヒットの気配じゃないですかSDN48 とともに口説きながら麻布十番、いい歌、あのね、美濃さんがなんかシャレで銀座好きだし、まあ女好きだし、そういう飲みの世界ではもうね、押しも押されもせる美濃もんたが、じゃあ女の子に囲まれて歌もでも歌おうかという感じかなと思ったら、作品として素晴らしいです ね、
あの天才と言われてる秋元康さんって方、
ええ、
か今ジャカルタだ、
はい、なんかね JKB48 かなんかやるんです
よ、ジャカルタで、
ええ、
その48、
ええ、
今度やるんだと、
やるんですってね、
へえ、すごいじゃないのって話したの。でちょっと今アイデアが浮かんだ詩があるんだけど、皆さん聞いてくんないって言うから、俺そういうのあんまり得意じゃないよって言ったの。
あんまりね、別に AKB がどうのってね、
そう全然得意じゃないけど、いや、なぜならばもし気に入ったら美濃さんでやりたいって言うんだよね、
秋元さんが。
ほうで聞いてくれ、で聞いたよ、
はい、
その聞いたのも届いたから、車の中でちょうど奥さんと食事してて、
はいはいはい、
で娘もいたわけよ、
で
3人で車の中で、富山君あのかけてよなって、いやね、終わったって言ったら、まずうちの奥さんが、いや
ー、奥さんの心に触れた、
触れた、心の金銭に触れました、
わお、
俺もね金銭に触れるから、これはもしかしたら僕のような年ね、60代のお父さんに、はい、応援歌だと思いました。
まさにそうなんですよ、
本当に俺本当に思った、
僕もそう思った、
しかも私の事務所が麻布十番って来てるでしょ、
そうですね、
これはもう ドンピシャ。それでね、多分ね、秋元康先生は断ってくると思ってるらしい、はい、うん、そしたらまた詩を変えて他の人で書こうと思ってた、はい、だからね、え OK って信じられなかったって、はい、それもね、秋元康と僕がほとんど接点なんかないし、ここ何十年と、ある銀座の高級クラブで、はい、バッタリ会って、おーいやなんて隣に座って、
昔は放送作家でしたからね彼もね、そ
う
そ
う、どうどう一杯やで飲んで、10分ぐらい飲んだから一緒に、それで別れたの。
は
っ、それから何日も経たないで来なくたの。だからその時会ってて、あ、ミノモンタビッタリ、美空ひばりの次はミノモンタだって来たらしいんだ。
そうですよね、川
の流れ、まあ、本人言わないけど俺が勝手に思ってる、ね、それで聞いて、うちの奥さんがドーッと来ちゃった。あんまり奥さんがドーッと受けちゃうもんだからさ、もう一回聞き直しちゃって、
はい、
鎌倉に着くまで、そうね、100回ぐらいリフレインかけ直したね。
さあさあさあさあさあさあ、これ聞いたん
で最後に、ああ実家なんだこのあの一言でもうね、
バカ
バカバカバカで、俺それ持って、で TBS に行って、ね、報道局長とさ、制作局長とさ、お茶飲みながら二人とも何つったと、気をつけなきゃいけねえなってみんな50代60代のお父さんはこういう気持ちを持ってるよ。
これありますよね。
あるよ。
あります、あります。
でもね、やっぱり50代60代になると、はいはい、うまくいきそうになっても、ああもうこんな時間だから、一応は言うわけよ。
そうすると、
ね、そうそう、何言ってまだそう、そこそう思わせといて、最後にその脈を打つ下心ってドッキンドッキンで、もう下心。
わかりますね。
いやこう。それでも、でもうすごいよ、
もう一軒行こうかっていう風に言うと、いやうち来ない、ここでミノモンタが言うんですよ ね、
でまたね、もう今のアナウンサーわからないね、このやぶさかじゃないってことも、
やぶさかじゃないって、これをね、
これは秋元康のすごさ、やぶさかじゃないね、やっぱおじさんじゃないか、出ないよね、
出ないですね、
うん、それでね、これ録音っていうのなんていうの、はい、こう僕が一生懸命歌って、
レコーディング、
レコーディングってのレコーディングするじゃない、
ボイス、
ね、でも専門家の先生が一生懸命歌って教えてくれるわけよ、はい、でその通り歌えないわけよ、とかセリフのところでもってさ、本当正直にセリフのところでね、あのまだ早いよ、まだ大丈夫よって女の子が言うわけ、言った途端に間髪入れず、もう一回行こうか
言いたくなっちゃう、
言いたくなっちゃう、言ったらね、それがいいってわけ、もう一軒行こうかってのが専門家の歌い方よ。で俺は本当にもう一軒行こうかもうどう
まんまじゃないですか。
そうなんです、そのまんま、
いや
世の親父さんたちに本当に歌ってほしいよ、
ぜひね、歌って。
カジュアル君本当に聞いた、これ
何おっしゃいますやろ、私はね100回とはいきませんけれどもね、うん、10回以上は聞いてます、見てる、
嬉しい、
あの DVD がついてますよ、この、まあ、これはじゃあ後でまたお話を伺うとして、はい、ミノさん面白いですね。さあ、ミノさんのトークはさらにヒートアップします。来週もどうぞお楽しみに。オンザウェイジャーナル。